ルカによる福音書24章13節から34節まで、週報には33節と書かれておりますが、34節まで読ませていただきます。口語訳聖書では133ページ、新改訳聖書では154ページとなります。それでは、ルカによる福音書13節。この日、二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたオマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし、彼らの目が遮られて、イエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことかなのか。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという者が答えていった。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神とすべての民衆との前で、技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上に、このことが起こってから今日が3日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が、私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので、帰ってきましたが、その時見つかりが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。それで私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りで、イエスは見当たりませんでした。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか。こう言って、モーセやすべての預言者から、初めて聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。それから彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先へ進み行かれる様子であった。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日もはや傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食事に疲れた時、パンを取り、祝福して先、彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると、見姿が見えなくなった。彼らは、互いに言った、みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心が、うちに燃えていたではないか。そしてすぐに立って、エルサレムに帰ってみると、11弟子とその仲間が集まっていて、主は、本当によみがえってシモンに現れなさったと言っていた。アーメン。今日はこの聖書箇所から共に歩まれるイエスというタイトルで石氷先生よりお話をいただきます。
皆さん、今日はこのように皆さんと共に礼拝を守ることができて本当に嬉しく思います。皆さんも嬉しいですね。礼拝、皆さんどうでしょうか？ワクワクしますか？礼拝、楽しみですか？神様に期待してますか？そういう思いでしょうか？本当に礼拝は神様にお会いする、神様の前に出る、そういう時であります。ですから、本当に神様に期待して歩んでいくことができれば、神様に期待して、本当に神様がこの礼拝において祝福してくださるんだ。そのように、礼拝を過ごすことができたらどんなに素晴らしいかと思いますね。神様が、祝福してくださっていることを感じます。でもですね、もしかしたら、 私たちが歩んでいく中ではですね、また皆さんの中には、もしかしたら失望しているという方もいらっしゃるかもしれません。期待してない礼拝、期待してない、そういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。終わったら何をしようかと考えておられる方もいるかもしれません。なんでそんなこと言うんですか。私がそういう時もあったからです。私も終わったら何、早く終わらないかな、終わったら何をしようかな、そう考えている時もありました。なんだか期待が応えられない、期待してきたんだけれども、なんだか期待が応えられない中でちょっと冷めているという方もいらっしゃるかもしれません。そしてもしかしたら他の何かによって、教会で与えられる他の何かによって満たされたいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。今日はそんな人々の話であります。イースターの日の夕方、まだ弟子たちはイエスが蘇ったということを信じられないでいました。その時の話であります。失望していた人、失望して他のものによって満たされたい、他のものによって満たされることを求めてエマオという町に歩いていた二人の人の話であります。二人の人がエルサレムから歩いて2時間半くらいのところのエマオへの道を歩いていました。がっかりして、イエスに期待していたのに、がっかりして歩いていました。この二人の人はイエスの弟子たちでした。イエスにかけていました。皆さん、期待というのは、期待していればいるほど、それが裏切られた時にがっかりします。傷つきます。そして、怒りが生まれます。21節、今読んでいただいたところの21節には、私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていましたとありますが、本当にこの人たちはイエス様に期待していたんです。弟子ですから、人生のいろんなものを犠牲にしてイエス様に期待をしていたのであります。しかし、人々はイエスを受け入れなかった。指導者たちはイエスをローマ帝国に引き渡して、イエスは十字架にかけられて死んでしまった。それで彼らは失望したのであります。エルサレムを後にしたのであります。エルサレムを後にしてエマオへの道を歩んでいました。彼らはもうイエスに期待することをやめて、エルサレムにとどまらないで、他のものによって心を満たしてもらおうと思うようになっていました。どんな事情があったのかわかりません。聖書は何も書いていません。彼らのお家がエマオになったとかですね、彼らのこの友達がいたとかですね、いや、ちょっと出かけたかった、ちょっと気分転換したかった、いろんなことを、いろんな人が想像するして、いろんなことを言うわけでありますけれども、でも、いずれにせよ、イエスに期待することをもうやめて、他のものによって、心を満たしてもらおうと思うようになっていた人の姿がここに現れています。しかしその彼らとイエス様は共に歩まれたのであります。今日の説教題は、共に歩まれたキリストで、共に歩まれるキリストということでありますが、本当に彼らはこのイエス様をもうに諦めて、イエス様に期待するのを裏切られてがっかりして、他のものによって満たしてもらいたいと思っていた、その彼らと共に、イエス様は歩まれました。そして、イエス様と共に歩んだ彼らは、この今日の読んでいただいた最後の31節、2節、3節あたりを見ると、この心の燃える経験をして、立ち上がって、走ってエルサレムに帰っていったのであります。皆さん、先週の礼拝の中で、イースターの礼拝の中で、遠藤周作の話をいたしました。本当に彼は偉大な人です。彼の書いたものは、私たちの心に触れます。遠藤文学の中で、イエス様は、彼はカトリックでありましたけれども、遠藤文学の中で、イエスは私たちの痛みをどこまでも分かってくださる方として描かれています。 踏み絵を踏む宣教師にどこまで分かってくださるかというと、踏み絵を踏む宣教師に、さあ踏みなさい、私はあなたの足の痛みが分かるからと、イエス様は踏み絵の中から語りかける、そういう方なんだと、遠藤周作はイエス様を受け止めたのであります。イエス様はそこまで私を愛してくださるのか、私の弱さや痛みを分かってくださるのかと思います。私たちがすごく立派だったら愛してくださるんじゃない、私たちが本当に弱くて、この二人の弟子たちのように弱くて、本当にこのイエス様に期待していたのを諦めて、他のものによって心を満たしてほしいと思うくらいだった、その彼らと歩まれたイエス様。でもですね、それだけであるならば、それはその聖書のメッセージとはちょっと違うのであります。遠藤周作の描くイエス様の姿には決定的な問題があります。それは聖書のイエス様と違うということです。聖書のイエス様の一部しか描いてないということであります。聖書のイエス様はそれでは終わりません。確かにイエス様は私たちと共に歩み、私たちの痛みを分かってくださる方です。このがっかりした弟子たちと共に歩んでくださる方です。しかし、それでは終わりませんでした。彼らを立たせ、彼らの心を燃やして、彼らを走らせて、エルサレムに帰ろう。みんなの待っているあのエルサレムに帰ろう。そのように、そういう思いを与えてくださった方であります。何が起こったんでしょうか。イエス様は私たちと共に歩んでくださる、分かってくださる、私たちの痛みや悲しみ、失望した心を分かってくださる、でもそれだけでは終わらないというのであります。私たちの心を燃やし、私たちを喜びで満たし、立たせてくださる、私たちが他のもので満たされたいと思う、でもそれをもう求める必要はない、神様の愛で満たされて歩んでることができる、そのように私たちを作り変えてくださる。そこで何が起こるんでしょうか。イエス様は、共に歩んでくださるイエス様は、私たちに何をしてくださるんでしょうか。共に歩んでくださるイエス様は、そうだね、大変だね、わかるよって言ってくださるだけではないのだと聖書は語るのであります。今日は二つのポイントでそのことをお話ししてさせていただきたいと思います。まず第一は、聖書を解き明かすイエス様ってことです。二人の弟子たちの言葉をもう一度ゆっくり読んでいきましょう。19節から24節です。もう一回聖書をゆっくり読みたいと思いますが、24章の19節から24節にこう書いてあります。それはどんなことかと言われると、彼らは言った、ナザレのイエスのことです。あの方は、神とすべての民衆との前で、技にも言葉にも力ある預言者でしたが、宰相たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。私たちは、イスラエルを救うのはこの人であろうと、望みをかけていました。しかも、その上に、このことが起こってから今日が三日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時御使いが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。そして、それで私たちの仲間数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りで、イエスは見当たりませんでした。弟子たちはイエスがイスラエルを救ってくださると信じていたとここに書かれています。イエスがイスラエルを救ってくださると信じていました。期待をしていました。それは彼らがローマ帝国の支配の中で、その支配から解放されること、独立を勝ち取ることでありました。イエスはそれをしてくれる。そのような方だと期待して、イエス様についていったのであります。だから、がっかりしました。イエス様が十字架で死なれて、イエス様が蘇られたということを聞いても、それがにわかには信じられなかったのであります。しかし、それに対するイエスの反応はこのようなものでありましたが、ありました。そうかそうかじゃなかったのであります。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが25、26でありますが、
ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことが信じられない者たちを、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るはずではなかったのかと言われたのであります。イエス様の反応は、聖書に書いてあるじゃないかということでありました。イエス様は、あなたたち全然違うよ、反応されたのであります。この、私たちはこうやって期待してました。なのにこんなことになって本当にがっかりしました。でも、ある人、イエス様によみがえったって人は出てきたんですよ。何なんでしょうかね。そんな話をしていた彼らに対して、全然違うよ、っていうふうに言われたのであります。聖書にはこう書いてあるでしょう。全然違うよ。そのようにイエス様は答えられたのであります。旧約聖書にこのような言葉があります。イザヤ書の55章の8節から9節。ともくん、ちょっとつけてくださいますか。つけてくださいますか。イザヤ書の55章であります。イザヤ書の55章の8節から9節、こういうふうに書いてあります。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。もう一つ。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。神様の考えと私たちの考えは全然違うというのであります。天と地が違うように全然違うというのであります。イエス様と弟子たちはまさにそうでした。弟子たちの考えはイエス様の考えと全然違ったのであります。弟子たちの考えは、この方に従っていけばいいことあるぞ。この方に従っていればこの方が王様になって、ローマから独立を勝ち取ってくれる。イエス様、すごいぞ。この方に従っていこう。そうやって従っていました。その期待を持ってました。でも、それが裏切られた。それに対して、イエス様は、全然違うぞ。ローマ帝国をやっつける、私たちをローマ帝国の支配から解放する救い主として期待していた、この弟子たちに対して、それは神様の計画とは全然違うぞ。イエス様はここでそのことを弟子たちに語ったのであります。違うよ。でも、イエスはそれだけではありませんでした。違うと言っただけではありませんでした。この、ルカの方の24章27節を見るならば、こう言って、モーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることが、ことどもを解き明かされたって書いてあります。聖書全体から救い主のことをイエス様は話をされたのです。それは先ほどイザヤ書55章読みました。全然違うよ。その続きと同じであります。次のページ行きましょう。天が、これは、同じ55章の10節の言葉でありますが、天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように、我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。天と地が違う。でもその天と地を結ぶものがある。それはなんだ？それは雨だ。雨が天から降らって地を潤し、作物を育てるように、神様から私たちのところに送られるものがある。それが神の言葉だというのであります。それが聖書であります。聖書が私たちに与えられているイエス様は全然違うよ。あなた方の考えていること、期待は全然違うよ。ほら、聖書を読んでごらんよ。イエス様は聖書からこの弟子たちに話をされたのであります。聖書が私たちに与えられています。その聖書に聞くことであります。神様は私たちと共に歩んでくださいます。そして、聖書読みなよ。聖書から語を通して私たちに語ってくださるのであります。
私たちの心を燃やすのは聖書であります。聖書の言葉が語れるときに、聖書の言葉が心に語られるときに、私たちの心は燃やされます。ですから皆さん、毎日聖書を読もう、毎日聖書を読みましょう、教会ではよく言われるわけであります。これこそ私たちの心の燃料であります。心のご飯であります。私たちの泉の源であります。イエス様も聖書を用いて弟子たちの心を燃やされたのであります。この聖書を用いて、この弟子たちの心は、ほら、こう書いてあるじゃないか、こう書いてあるでしょう。弟子たちはこの聖書の言葉によって燃やされて立ち上がったのであります。先週ですね、私たちは毎週日々の御言葉というのを、プリントでお渡したりですね、メールでお送りしたりしています。皆さんの中で、知らなかったとか受け取っていませんって方いらっしゃったらですね、ぜひ帰り際に私におっしゃってください。メールでお送りしたり、プリントアウトをお渡ししたりしたいと思いますが、毎週ですね、日々の御言葉をメールでお送りしたりして、プリントでお渡ししたりしてますけれども、先週ですね、メールでお送りするのが遅れてしまったんです。日曜日の夜になってしまいました。イースターの礼拝があって、愛参会があって、片付けが終わって、帰ったのが何時だったでしょうかね。その後、ゆっくりして、すっかりメールでお送りするのを忘れていました。さあ、寝ようかなと思った時であります。プリント場合は、最近は木曜日に秘書の方がプリントしてくださり、いただけるように準備しているんですが、メールで土曜日のうちにお送りするのを、E メールでお送りするのをですね、忘れてしまって、日曜日にもお送りするのを忘れてしまって、さあ寝ようという時に、日本からメールが来ました。日々の御言葉届いていませんけど、こちらに送ってください。このメールに送ってください。そうですよね。日本だと時差がありますから、日曜日の夜、10時頃だったでしょうかね。10時頃だと、日本は、月曜日の朝の11時頃ですね。もうすぐお昼前ですね。お昼のお休み、お昼仕事をしていらっしゃる方なので、お昼休みに読もうとされたんでしょうか。この子に送ってくださいっていうふうにメールが来ました。準備はできていましたので、ただ送るのを忘れていただけだったので、すいませんと慌ててメールを送りいたしましたが、まだ宣伝受けていらっしゃらない方であります。日本にお帰りになっても、本当にこの毎日、この日々の御言葉のテキストを、手引きを使いながら聖書を読んでいらっしゃいます。本当に日々の御言葉を準備しているのも、毎週それを準備しているこの聖書の御言葉によって、心が満たされる、心が燃やされる、その経験をしていただきたいからであります。そして、御言葉によって支えられて、命をいただいてある時には、悔い改めさせられて神様に帰るように導かれていてほしいからであります。いろんな手引きがあります。本当にそれぞれ素晴らしいと思います。でもですね、本当に令和が多いもの、聖書の言葉よりも令和の方が多かったりする場合もあります。こんな素晴らしい経験をしたとか、こんな話があるとか、それも本当にいいと思います。でも、日々聖書を読む中で、聖書それ自体によって語っていただいて、聖書それ自体によって心を燃やしていただいて、御言葉によって取り扱われる、それを経験していただきたいと思うのであります。昨日も一日アシュラムという集まりを持ちましたが、年に3回持たせていただいていますけれども、ただ聖書を読む。ただ本当にゆっくり聖書。ゆっくりゆっくり読んでいく中で与えたことをちょっとお互いに分かち合うときは持ちますけれども、どちらかというと聖書を読んで自分で味わうというのを大切にします。私たちの日々の忙しい歩みの中で時間を取り分けて、一人一人が聖書から直に語っていただく、そのことが大切だからです。聖霊様が導き手として語ってくださる。この弟子たちがイエス様に出会ってイエス様が本当に彼らの心を燃やしてくださったように聖霊様が語ってくださる、導いてくださる、だから聖霊様に祈って語ってくださいと言って聖書を開いて聞いていくのであります。イエス様は今日も私たちと共に歩んでくださる、私たちと共に歩んでくださって大変だな、辛いな、そうか、だけどそれで終わってしまう方じゃないです。私たちに語ろうとしていらっしゃる、大切な私たちが聞こうと思うことであります。本当に御言葉に聞いていこう。 本当に御言葉によって私を燃やしてください。神様、あの弟子たちにしてくださったように、私の心も、この御言葉によって燃やしてください。助けてください。私も燃やされなきゃダメなんです。そのような思いを持って、祈りを持って、主の前に出ようじゃありませんか。イエス様は、私たちのことを燃やしてくださる方です。御言葉によって燃やしてくださる方です。二番目のポイントに行きたいと思います。パンを裂くイエス様であります。この二人の目が開かれたのは、イエス様がパンを取って祝福して、それを裂いて彼らに渡した時でありました。この、ルカの24章の、30節ですね。一緒に食卓に着かれた時、パンを取り祝福して裂き、彼らに渡しておられるうちにと書いてあります。パンを取って、祝福して、裂いて、彼らに渡した。この言葉が、同じことをイエス様がされたところが、イエス様の生涯の中で2箇所あります。パンを取って、祝福して、それを裂いて、弟子たちに渡した。一つは、ルカによる福音書の9章の16節であります。ルカによる福音書の9章の16節です。イエスは5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福して裂き、弟子たちに渡して群衆に配らせた。手に取って、天を仰いでそれを祝福して、それを裂いて弟子たちに渡して、本当に同じ言葉が出てきますね。これは5つのパンと2匹の魚とで5000人の人々のを養った奇跡の出来事であります。弟子たちにイエス様は言われるのであります。あなた方の手で彼らに食べ物をあげなさい。弟子たちに対してイエス様は言うんですね。あなた方の手でこれ彼らに食べ物をあげなさい。弟子たちは無理です。私たちにやるのは5つのパンと2匹の魚だけです。しかし、イエス様はそれに対して言います。それを持ってきなさい。そしてそれを祝福されるのであります。先週もお話ししましたが、復活のイエス様に出会うのは私たちが出ていくときです。問題の大きさ、使命の大きさ、私たちが出て行ってなすべきことの大きさの前に、私たちは無理です。私たちにはこれしかありません。私たちにはできません。そのように逃げたくなることがあるかもしれません。しかし、イエス様は、それを私のところに持ってきなさいと言われるのであります。そして、私たちの小さなものを、小さな力を祝福して、大きく用いて、多くの人々の心を満たしてくださるのであります。修法のコラムにも書きましたけれども、先々週の日々の御言葉の中で本当に主に語られました。私たちの働きは、私たちの力にふさわしく、私たちにふさわしくと考えます。でも、神様は私たちを用いられて、神様にふさわしいこと。だってこれ、5つのパンと2匹の魚ですよ。5つのパンと2匹の魚だったら、どれくらいの人を養いますか？そうですね、私たちの力を持ってしてれば、これくらいですね、3人くらいですね。でも、それが私たちにふさわしい働きでしょう。でも、イエス様は私たちのものを用いて、イエス様にふさわしい、神様にふさわしい働きをしてくださるのであります。五千人の人々、いや、子供たち、女性を入れたら、これ男だけで五千人って書いてありますから、女性や子供たちを入れたら、1万人レベルの人たちのお腹を満腹させたのであります。それがイエス様の手であります。イエス様はそのようにしてくださるのであります。その神様を信頼すること、その神様の使命に立っていくことであります。そこで私たちは復活の主に中にお会いするのであります。そこで私たちは心が燃やされて、力をいただいて歩んでいくことができるのであります。本当に出ていきたいと思います。大胆に歩んでいきたいと思います。大きな働きに私は無理です。と縮こまってしまうのではなくて、主がしてくださる。主が力がある。主は大きな方だ。主を信頼して大胆に歩んでいこうじゃありませんか。そこに力が与えられるのであります。もう一箇所は、 イエス様が最後の晩餐をする時の、場面であります。ルカの22章19節にこう書いてあります。またパンを取り感謝してこれを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。これはこれもそう、パンを取り感謝して裂いて弟子たちに渡したのであります。これは聖餐式です。イエス様の十字架です。私たちが復活のイエス様にお会いするのはやはり礼拝を守る時であり、そしてイエス様の十字架の恵みを覚える時であります。イエス様にお会いできるのは十字架であります。復活のイエス様だから十字架関係ないでしょう。そうじゃない。復活のイエス様にお会いしたかったら十字架のもとに行くことであります。復活のイエス様にお会いする、そこでイエス十字架のもとに行くならば、私たちのために、私たちの罪のために十字架にかかってくださったイエス様のところに行く時であります。十字架は一見敗北です。しかし一見敗北に見えることの中に神様は勝利を隠していらっしゃいました。私たちの罪がそこの十字架の上に乗せられて、イエスの上に乗せられて、そしてそれによって私たちは許されて神様と共に歩むことができるのであります。イエス様の勝利がそこにあります。その十字架を見るときに私たちの心は燃やされます。私たちを許すためにそこまでしてくださった、私たちを許すためにそこまでご自分を与えてくださった、そこまで私たちを愛してくださった、そこまで辛いところを通ってくださった神様の愛に心が触れます。そしてもう一つ注目していただきたいのは、このエマオの村で彼らがイエス様を引き止めて、そこで一緒に泊まってください、一緒にここに泊まりましょう、一緒に食事しましょう、そう言っているのでありますが、いざ食事をするときにはイエス様がパンを取ってこれを祝福して裂いて分けています。不思議ですね皆さん。いつの間にかイエス様がホストになっている、いつの間にかイエス様が主人になっている。そうです、私たちがイエス様に出会うのは、私たちが主人で、私たちが考えて、私たちが決めて、そして神様こういうふうに決めましたかね、そういうところではありません。イエス様を主人とするところです。私の人生を、私の生活を、あなたを主とするものにします。私の人生を神様あなたの喜ばれるように導いてください。私の喜ぶ方じゃなくて、私の使命感じゃなくて、私の考えるところじゃなくて、あなたの考えていらっしゃること、あなたの導かれるところ、あなたが考えて私にぴったりだろうという使命に私を明け渡しますと明け渡していくときに、主は私たちに喜びを与え、力を与えてくださいます。皆さん、主人を私からイエス様にお譲りすることです。自分の人生の主人を私ではなく、イエス様、私が、あなたが私の生涯の、私の人生の王様ですとお委ねしていくことであります。あなたの歩みはどのような歩みでしょうか。エマオの道を歩んでいないでしょうか。イエス様ではない他のものによって心を満たそうと思っていないでしょうか。私も問われます。本当に私はトドのつまり何を一番に求めてるんだろうか、どこに私の喜びを感じてるんだろうか。他のものによって心を満たそうと思うならば、それは虚しいです。そのようなあなたにもイエス様は共に歩んでくださる。ちょうどこの弟子たちがイエス様のことを気がつかなかったように、あなたが気がつかない時もあるかもしれない。でもあなたと共に歩んでくださいます。でも大変だな、苦しいな、でもそのままになさらないで、あなたの心を燃やしてくださるんです。それは御言葉によって。本当に神様の使命に出ていく時に、そして十字架によって私たちは燃やされるのであります。本当にこの私たちを燃やしてくださるイエス様の恵みに満たしていただこうじゃありませんか。この方に私の人生をお任せして、
私の人生の王様になってくださいとお任せして出ていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、エマオの道、本当にとぼとぼ歩いていた彼らと共に歩んでくださったイエス様、でもあなたは、イエス様、あなたは弟子たちがとぼとぼ歩むそのままでそれでいいとは思いませんでした。心を燃やし立ち上がらせてくださいました。イエス様、あなたは私たちも、私たちの弱さもご存知です。私たちの愚かさもご存知です。私たちの足りなさや本当にすぐ迷い出てしまうところをご存知です。そして共に歩んでくださいます。でもそれだけで済ませないで、私たちを燃やし、私たちを御言葉によって燃やし、十字架によって燃やし、私たちをこの出ていくことによって燃やしてくださる方であることを感謝いたします。本当にこのイエス様と共に歩む生涯に私たちを導き、イエス様を王様として、私の人生の主人としてお迎えしていく、委ねていく、その歩みをさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。